はい。それでは、今日もこうして、神様の恵みを受けて、また許しを受けて、このように、御言葉と共に、私たちが一緒になってですね、集まって、御言葉に聞くことを感謝いたします。世界的に見れば、近年稀に見るような、最近では、ずっと以前にキューバ危機っていうのがあって、私も生々しく覚えていますが、ウクライナの問題があって、非常に、重要な状況になっているところです。で、それと対照的に、そのような 全く違った、オリンピックですね。その背後ではでも、金、権力、政治に動かされている、知れば知るほど、そういうオリンピックの世界が表面的には非常に華やかなものを繰り広げていると。でもそういった表面的な政治状況がいかにあれ、また華麗な、娯楽祭典がどのように行われようとも、その根底に流れている真理というものは全く変わらずにですね、表面的にいかに大いなる戦争が起ころうとも、飢饉が起ころうとも、感染の病が世界的に広がろうとも、根底にある真理っていうのは微動だにしないということで、数千年、旧約から言えば3000年以上もですね、続いてきたということを思い、改めてこうした大きな様々な問題があるときにこそ、この御言葉に深く私たちは、より頼みたいと願っているところです。今日2章から今の1章と違った局面に入っていますが、でもこれも3日目と、これ何のためにわざわざ書いてあるんだろうかと。これは、まあ、明日って読んでいくとですね、3日目であろうと4日目であると関係ないのになぜ書いてあるんだろうかと、と思うところですが、これは、一章の19節ところからあった、洗礼のヨハネですね。との出会いです。あなたは何者なのかと。たら、ヨハネが、ミザエの預言者、荒野で言われたように、荒野で叫ぶ声だと。死の道をまっすぐにしようだと。そして、私は、私の後から来る方の履物の紐を解く資格もない。履物の紐、死体とかいろんな穢れがついた地面を歩く。その靴を取る。履物を取るというのは、穢れたことをするように、そんなことをするのは奴隷だというようなこともあって、奴隷のような資格も全く価値が違うんだと言ったわけですね。そして、その翌日になりますね。ですから、29節以降が、このヨハネの記事が第1日、出会い1日とすると、次は第2日、それかまた3日で、その翌日、ここで1、2、3、35節を3日経ったということですね。そして次に43節、その翌で4日と。で、4日から数えて3日目。で、4で数えて5、6、7ということに、そういう意味で7日目と。ですね。最初は1日、ヨハネで1日、次ですね。2、次3、4。それから次、5、6、1と3日目と。で、7に、なるわけですね。なるか、7日目にこの最初の奇跡、印が起こったということになっているわけです。7というのは、この石の完全数ということで、神様が7日目に技を終えて祝福されたということも思い起こすわけですが、 で、そんなふうに、この3日目ということも、こうした独特の数え方で、出発展開して7日目になるんですね。そこで、この、こうした、弟子たちをも、ここで、自ら、新しい弟子たちを招き入れた。私に従いということ、来てみようということで、実際に行ったら本当に、弟子たちが集まり始めたというところからですね、最初の記事が、この人々の間に出ていく、この最初ではっきりと書かれているのがこの2章なんですけども、それが他の福音書と比べるととても違っておるわけです。他のマタイの福音書を見ましたら、三条の教え、特に身元に弟子たちが来たからといってですね、三条の教えがずっとあって、それから最初に、行ったところと一緒にはっきり書いてあるのが8章になるわけです。8章というのはこの前にも話しましたが、マタイによる福音書の8章は雷病人。新教大学では重い皮膚病とか書いて訳語を当ててしまった。外国語、英語訳ではもうみんなこれは、レパー、レプロス。ということでですね、レプロジーといったような形の言葉を使われているわけですね。レプロジー、まあ、ハンセン病者。レパーは、そのハンセン病を言いますが、レプロジーはハンセン病ということですね。レパーはハンセン病になった人と。レプロスと、まあ、形容詞で使ったりします。でも、ここの元、この神経大学も、私が持っている神経大学最初の班では、雷病で訳しておったんですけども、後から、まあ、雷病でないのも入っているとか、どういうこともあって、重い皮膚病とかしてしまったから、この位置づけがわからなくなってしまった。位置づけというのは、この発症というのは非常に、イエス様の特質、最も見捨てられた人のところにイエス様は行かれるんだと、そういったことが象徴的に表されていたわけです。そしてまた、このマルコの福音書を見ますと、ここではですね、最初に出てくる弟子たちを集めて、アンデとシモンとかヨハネ、従え、私に従えと言ってついてくるようになった。その次に書かれた一般の人々のところでは、汚れた霊に取り憑かれた人がいたと。大声でナザレのイエス、構わないでくれと。ほっといてくれと。お前正体わかってる。とか言って大声で叫んだ。その人に、この人から出ていけと、黙れ、悪霊だということで。そしたら、汚れた霊、悪霊が出ていったと書いてあります。それからその次の項目でも、人々は病人や悪霊に疲れた者をみんなイエスのところへ連れてきて、多く、そしてイエスの病気を癒し、多くの悪霊を追い出して悪霊に許さなかったと。どうこうと。そしてその後も雷病人の人。4節書いてあります。そして、ルカの福音書第4章の初めの方で、悪霊を追い出したというふうな記事がやっぱり書いてあります。そうしたことに対して、このヨハネ福音書ではですね、そのような悪霊やハンセン病人という、みんなが忌み嫌っていた、汚れたとしている人と行って、ある意味では対照的な華やかなような婚礼の場面が出てくると。その福音書によって、特にヨハネ福音書は、それまで3つの福音書が書かれてあることを、あえてですね、神様は違った側面から見る、 そういった啓示を与えている。ということが感じられておられます。で、この聖書っていうのは、ある一箇所の一行においても、大いなる力を発揮する。神の言葉だからそうですね。また、そういった配列においても、ヨハネが考えたとかですね、熟慮して考えたとかいう問題ではなくて、啓示を受けたと。パウロが考えてキリストが救い主だとか思って結論に達したんではなかったですね。彼の神学的な結論は、これはモーセは絶対だという、絶対という意見で言われているけども、人間としては一番のですね、重要な人だ。それをキリスト教の連中は否定しようとしているというようなことだったんですね。彼の学んだユダヤ人からの特別な教育を受けても、そこが到達点だった。だから全力をかけて、そのキリスト教なるものを滅ぼそうと。ついに聖書は非常にはっきりとですね、学問的な結論から、パウロのような知的にも非常なエリートであったような人であっても達せられない。全くその不連続的に神様の光、あれ言葉を受けて、キリストの本当の信仰に至るんだと、あります。で、この、もう、今日のところ、ね。横のつながりっていうものもこういうふうに啓示を受けてしている。これどうしてこのように他の国書と違って、このような記事になっているのかと。婚礼の記事っていうのはですね、例えば結婚されてない方々も、我々の集まりには特に視覚障害の方々に何人もおられます。体にいろいろな障害がある方々の場合は、多くの場合結婚非常に困難になる。ということですね。私も老教育に関わっておったことですけども、大人になるうちがあって、大人になっても結婚相手がないから、親がですね、四国の老学校と少しでも知らせやって、ということですが、一クラスにわずか数人しかいない、四五人、せいぜい五人。何十人も百人も何百人も持ってもなかなか学校時代の旧友と結婚するようなことさえもないのに、同じ学校で知り合ったのは本当にわずかしかいないんですね、6年間とも。ですからもう圧倒的にその結婚相手を見つけるには、老の方々も非常にない。専門の方々もそうですよね。ですから、婚礼の記事なんてピンとこないということもあろうかと思うわけです。で、ここのところ、それからもう一つ、葡萄酒が足りなかったから、どうこうということも、葡萄酒、なんていうのは、全く、まあ、これ毎日飲まずに折れないっていう人も、ビールとか折らないって、これは相当するみたいですけども、まあ、私のものは、もう、5時に6時に何とか、そういうビールがなかったら、どうこうと全くないから、買ったことは一度もないっていう、まあ、その点では、そういうのは不可欠だっていうことはない証拠にもなるわけですけども、世界の中で十分にまともに食事さえできない状態に8億もおるということを考えたら、ビールとかブドウ酒とかもなくて生きていけないことは全く贅沢なことなんですけども、まあ日本の国は非常に豊かだからそういうことになっている。でそういう意味で、婚礼にしてもブドウ酒にしても、直接ですね、なんか切実な問題でないように感じる人も、ごく普通に婚礼もやってる。あるいはこの婚礼というものさえできない方々もたくさんから、なんでこれが出てくるのかと。ハンセン病の人が非常な苦しみにあったということは、これは少し歴史なり状況を知ったらもう直ちにその状況がわずかであっても伺い知れるわけですね。あるいは精神の悪霊に疲れて叫び回るっていう状況の人が本当に接したら家族の方が大変な状況だと思います。で、なぜこういうことかっていうことは私も、まあ、50年以上前初めて読んだときに、この記事不思議だなと思ったもんですけども、これは、葡萄酒が足りなくなったんで母が言えずに行ったと。これも結婚式の主観者とか、こういう、本来、ブドウ酒とかごちそうとかを準備する人じゃなくて、 イエスに言ったというのも不思議なところですが、いや、これですね、イエスに。これは、この場合、マリアは、イエスが特別な力を持っているということを、すでに知っていたということを伺います。本来なら当然、こういった宴会のですね、宴席の責任者に連絡するであろうとけど。そしたら、夫人よ、ギュネート。これは一般の女性に関する夫人に対する言葉だから、メーテル、お母さん。メーテル、ギスマザーとか、いう言葉ですね。ドイツ語と語源的には共通している言葉ですけども、そういうことは使わなかったと。このことはですね、よそよそしい感じがします。確かにこういう言葉をあえて使ったのは、誰でも使うお母さんでなかったということは、これは、ずっと後の方にも出てきます。十字架につけられた時のヨハネの19章のところですが、19章の最後のところに、イエスの十字架のそば、19章の25ですが、イエスの十字架のそばには、その母と母の姉妹、クロパの妻マリアとマグダラのマリア。ヨハネ伝では、マリアという人が3人立っておったと。そしてイエスはその母とそのそばにいる愛する弟子。これも名前はあえて書いてありませんが、母に、夫人よと。見よ、あなたの子だと。この見るという独特の強調、見よ、あなたの母だというふうに27書いてありますが、ここでもですね、同じ言葉を使ってるんですね。だからお母さんに夫人、お母さんと言わないで、あえてこういう言葉遣いをするっていうことは、肉親をもですね、はっきりと距離を置いていたということの表れだったわけです。別の福音書にも、私の父母とは誰かと、御心を行う者が父であり母であり兄弟姉妹なのだと。神様のご意思を知って少しでもそれを行おうとする。それができなかったら今度は悔い改めてイエス様会おう。これは御心だと。ですので、できなかったと言って御心に沿わないのであって、できなくてもそこで石を会おう。で、許しを感謝して受け取ると。それが御心にかなう。御心にかなう人々こそが私たちの兄弟姉妹だと。失敗しない人、罪を犯さない人、それは兄弟姉妹だ、ではない。御心を行う、正しいことばっかり行える、こういうことじゃなくて、御心ってそういうことですね。誰でも人間は罪があるからこそ、そこから死を仰ぐと。そのような神様の御心。それに従う。そして感謝して罪を許していただくこと。そういう人たちが、このキリストの兄弟姉妹だというんですね。そういうことを、ここでも込められていっているということです。で、私とどんな関わりがあるか。こういう言い方も不可解なような言い方ですけれども、このようにイエス様は、お母さんマリアと特別な深い結びつくというふうなものを、あえてここで退けている。という感じがするわけですね。私の御心に、御心を行う者が父母だということであれば、そうなってくるわけです。で、こうしたいろんなことはですね、人間から言われてするのでなくって、すべて別のところで書いてあったように、私が行うことは自分からは何一つできない。すべて父から教えられた通りに、示された通りにするのだと。そういうことをここで反映して言っておるということです。で、このように、お母さんということはなくて、夫人よっていう一般的な言葉を使ったのに、お母さんはですね、そんな言い方ありますか？なんてもちろん言わないで、何か言いつけたらその通り、ぶどう酒がないという事態は、これはあるお店とかどっかに行って買ってこなければできないのに、そんなことを ですね、言わないで言いつけた通りにしたら不思議な何かの解決があるっていうふうに、この時のすでにマリアはイエスの力を、特別な力を信じていた。そこからですね、今日のところに内容に本来入っていくのが、ユダヤ人が清めに用いる石の水がめが6つ置いてあったんだけど、いずれも2ないし3メトレテス。ここで、この単位がわからなかった、ここは意味がはっきりわからなくなってしまうんですね。ですから、このいくつかの場合ではこういう、この単位が今の私たちのどれほどかっていうのは非常に重要になるわけです。そういうことのために、この聖書の最後の部分には、このどれをこう、あるいは通貨の単位と現在の状態だったらどういうことかということで書いてあるわけですね。それはまあ、時間がある方は後で、聖書の巻末を見てみられたら書いてあります。このところですね。メトレテスっていうのは、1メトレテスは39リットル、まあ、40リットル、40リットル。重さにして40キロもあるような相当な量ですね。40キロって言ったら、私が抱え上げる量の、まあ、限度のような重さですね。40キロぐらいも背負ったり、担い上げたりしたことがあって非常に重たかった。今でも覚えてることあります。もてすとこは山なので何でもかんでも担ぎはないといけないものだから、どれぐらい重さがあるかっていうのをいつもちょっと注意しているところですが。ですから、その1メトロテレスが39キロ、リットル、40リットル、40キロあれば、2ないし3メトロテスっていうのは、その40リットルの2倍ないし3倍になるから、80リットルから120リットルですね。そんなんがある。ですから、まあ、これが100リットルについて6つだから600リットル、600キロにもなるわけです、合計で。そんなものをですね、1つ40キロも、あるいは大きい場合だったら120キロあるようなものだったら、まあ、とてもじゃないけど、2人でも大変ですよね、120キロもあったら。まあ、ピアノは100キロ以上あるけれども、そういうのは二人でもとっても重い。屈強な力のある人でないと、二人ではピアノも、担げないと。だからこれが分かって初めてですね、ここ。それ水がみ、水をいっぱい入れたら、そんな700キロも、ですね、なってしまうわけです。そんなものが一体宴会に必要なのかと。もうしかも、かなりこれ宴会済んでるわけですから。何のためにそんな膨大な水使うのかと。いうことも、その疑問も誰も発したようには囲ってなくて、その巨大な水量、持った水がめに、いっぱい満たせというんですね。そしたら、ミスカイたちは、その通りにしたと。これも不思議なことですよね。普通だったら、なんでそんなもの、今更宴会の総一に、そんな600キロ、700キロのものを捨てないけないのか、と言いそうなもんだけど、これもですね、黙って従ったというところです。それでそれを持ってきなさいと。これ何人もが持っていった。これイエスの不思議なこの言葉に確信を持った言い方に、その力に、触れたみたいですね。弟子、この召使いたちも。そして飲んでみたら世話役人。 これはブドウ酒だと。この膨大なブドウ酒、どっから来たのかと。ということで、でこれはいっぱい、満ち満ちた量を入れなさいと言ったら、このように、水だったのに、これを満ち満ちたブドウ酒、この場合は本当に必要なもの。こういう宴会に昔は今のようなご馳走もできなかったから、飲み物だって本当になかったですね。水が少ないから。私が小さい子供の時でも飲み物ってもうやっぱり水が当たり前だったんですね。牛乳すらもなかったから、サイダーなんていうラムネタウンのお祭りの時に1年に2、3回、ちょっとですね、5円とか10円で買ってもらったり買ったりとか。まあ、とにかくその、考えてみたら、ジュースとかなんとかに飲んだ覚えがないですね。このイスラエルの国、古代、日本でも、わずか70年ほど前そんなんだったので、特に水が不自由な本来時だから、ブドウ酒は非常に貴重なものだったんですよね。腐らないで、もう、いわば腐ったというか、発酵させたものだから、長持ちがする。そして、エネルギーにもなる。しかも、どっか心を陽気にしてくれると。で、宴会のこれは本当になくてはならないと。祝いの結婚式には。不可欠なものだと。水はまあパレスチナあたり一帯、この少ないけれども、それでもガリア湖では並々と水があったわけですね。だから、まあどこの家でもある水が、この貴重な膨大な量の良きブドウ酒に変わったと。しかもその味がですね、良いブドウ酒だと。最初は良いブドウ酒でして、だんだん酔いが回ったか、劣ったものと。まあ、今だと劣ったものというもの、私、何が酔いぶどう酒か全然わからないけど、今だったらいろんなぶどう酒が作られているだろうから、相当、この差があるんだろうと思いますが、昔だともっと差があったはずですよね。発酵の仕方非常に、自由で、みんなそれぞれにやってたでしょう。もうぶどう酒ほど単純にできるものはないので、ブドウを潰して試験管に入れて、密封しとったら、無垢だ、二酸化炭素が出て発酵してくるわけですね。簡単に、初めからブドウには酵母菌がついてるということがあって、そういうことが起こる。最後まで良いブドウ酒を取っておいたと。この一つ一つがですね、ただ、結婚式の時に、どうしようなくな、いや、なくなって、水を変えた。なんかちょっと不思議だなと。そんなんだったら今の私たちと何の関係もないですね。ここに、まあ、ヨハネ福音書独特の意味がこもっている。で、最初に言った。ヨハネ福音書は、雷病人のとこ行ったとかですね。それから、悪霊が入って、大声で叫んだり、わめいてる。あるいは、全盲の人とか、そうした人のことがですね、この、ところに出てこないで、次に出てくるのはサマリアの女ですね。そのような、非常に大変な状況と違う状況です。これは、ヨハネ福音書がそういう悩みや苦しみに、無関係、無関心とかいうことで全く違って、ヨハネの場合は、その根源にある。イエス様の深い憐れみ、愛。その根源にあるものこそですね、神様の恵みで深く満たされていたんだと。一切の、そうした弱い人への愛、配慮、力。どっから来なかった。それはまず私たち一人一人が、イエス様が、模範たるイエス様は完全に神様の愛に深く満たされていたんだと。そこから自然にですね、そのようなことが出てくる。三つの福音書で最初の方に非常に重要なこととして書いてある、弱き者、そして汚れた者、見捨てられた者、絶望的な状態の者へのイエス様の接近と接触、しかもその癒しという深い愛の根底に流れているのもこそが、この神様の力、 ここでキリストの力によって、本当に良きものに変えれる、その祝福に満たされていたと。ということなんですね。その葡萄酒はどこから来たのか、その良きものはどこから来るのか、人がどんなに努力しても、能力があっても、たとえ金メダルをもらおうが、ノーベル賞をもらおうが、高い位置に立とうが、政治家のトップに立とうが、全くこうした類の満たされることは与えられない。むしろ逆に、そういう高い位置にあったり、華やかな注目される存在で、最初は良いものを、みんなから褒められ、栄光の地位とかいいけど、だんだんだんだんと、とんでもない場合は、忘れされ、見捨てられていくと。本人の心の中にもだんだんと苦いものが蘇ってくる人が多いわけですね。で、この満たされるということは言わないですね。あらゆる人間の根本的に重要なことだと。それがあれば、神様の愛で満たされるんだから、神様の正義で満たされるんだから、神様の信じて満たされるんだから、当然おのずから真実なことをですね、以前もずっとよりよくですね、敏感になり、力をもらったらその真実なことも小さくとも行えるようになると。そこで最初からこのことは第一章からすでに言ってた初めの方で。一章の14節。彼は14節。恵みと真理に満ちていたと。ロゴスが肉体、人間として人々の間に宿られた。一人ごとしての栄光っていうのは単に輝くじゃなくて、このような様々な恵みや真理や永遠や正義や、そういうもの全部を指していってるわけですが、一人ごとしての恵みと真理に満ちていたと。そして私たちこの今日のところと深い関連がこの16節です。私たちはみんな信じたものはみんなですね、その方の満ち溢れる豊かさの中から、恵みよりさらに恵みを受けたんだと。無限である海のようなものから、さらにコップで汲んで、コップで汲んで、次から次へと霊のコップで汲んで汲んで、みんなそれぞれ、キリストをともかくも信じた人は、キリストの溢れる恵みから、何らかの形を常に受け取ってきたんだと。このように満ち溢れる豊かさの中から恵みの上にさらに恵みをと。また異なる種類の恵み。この時にちょっと詳しく言ったことですね。また違った恵みをと。ほら、恵みそのものは、根本はキリストの十字架にある。で、十字架の印象を受けたまた様々な恵み。立法を申しを通してきた。恵みと真理をイエス・キリストを通してきたんだと。このように、満ち満ちたものを与えるキリスト、背後にある神様。それをこのような形で、これは言っておるということですね。形を変えて。その巨大な、普通にはありえないような量の葡萄酒になったと。神様の恵みも、人間がくれる様々な恵みとはとっても比較にならない質の違ったもの。神様の罪を許しと一つ本当に受けたらですね、どんなに人間の行為を受けなくても不思議と満たされると。それは過去の何らかの自分の失敗や落ち度、あるいは気づかなかったところが起こった、いろんな困難な出来事、まあそれも全体としては罪と。まあそうしたことも、人間は誰も許してくれない。またこんなことを言っても分かってももらえない。神様だけは、キリストだけは分かってくださると。そこで本当の許しを得たときにはですね、本当のただキリストを仰ぐだけで、本当にかけがえのないものを与えられた。さっき最初に挙げた、Amazing Grace ですね。私は本当に彼も罪人の頭だと。持っていたのが非常に豊かな恵みをそれを現に値しないものをいただいたんだというんですね、はい、で、これと似た この満ち溢れる恵み。この四年の福音と同じようなことは、ローマ書の五章の二十節にも言われていることですね。簡潔。立法的ななすべきことを知れば知るほど味はできてないという罪をますます感じる。しかし罪が増したところ、罪の意識が増したところに、さらに恵みをさらに恵み、満ち溢れると。このパウロもですね、恵み満ち溢れるというのは、この罪を深く認識して、それの許しがさらにまた与えられると。いうことを言っている。Grace abounding ということで、これがバンヤン。ジョン・バンヤンの有名な作品、天の歴典を書いた人がですね、辞典として、恩寵あふれると訳になっていますが、要するに恵み。昔は恩寵という特別な言い方で言ってたんですね。カトリックの書物なんかもそういうとこあったりして。Grace abounding ということなんですね。abounding。満ち溢れる。いっぱいになる。そういうタイトルをつけた辞典を、バンヤンは出したわけです。でこれも詩編よく似てるわけですね。それか今のこともちょっと入れておきますが、今のパゲンの恩寵あふれるという本を読んだ方もおられるかと思いますが、最後の方の詩編の23編もまたそのように、神様っていうのは本当に深い恵みを注ぎ続けるという意味で、主は我が牧者、我乏しきことあらずと、主が私の羊飼いとなって生きた導きをしてくださるならば、乏しくことない。要するに常に満たされる。それを具体的に、緑の牧場にさせて、自由に天来の食べ物を食べさせてくれるし、憩いの右側に伴って命の水を増してくださると。そして、何時我がアダの前に、敵対するものがいる、その前ですら、我が杯は溢れると。敵対するもの、悪いもの、批判を言うもの、そんなもの前であってもと、我が杯、霊の杯、今日のところですね、溢れさせてくださる恵みをくださるような、本当に驚くべきお方だと。そのような恵みはしかも生涯私の後を追いかけてくる、とまで言われているところですね。私たちはこの世の、あるいは自分の現状やら、身近な人間の現状、社会、見てたら、どこに恵みがあるのか、と思ってしまいますが、そこからしばし離れて、聖書の世界で深く流れているものを触れると、そういうことが私たちにみんなに約束されているんだと。立ち止まって、イエス様を会う。ただその単純なことによって、そういう世界に私たちが魂が浸されて、そして少しないともそこで恵みあふれるものから受け取って、そこで新たに前に進む力を与えられると。まあそういったことを、ここでも改めて思わされたところです。以上です。